今日は母の日ということで、お母さんについての、ね、証しをたくさん聞かせていただいて、感謝でした。もうみんなでお母さんの証しを言って終わってもいいかなという感じですけれどもね。聖書の中から今日は愛情の連鎖というお話をしたいと思いますが、ヨハネによる福音書の19章を開いていただきましょう。ヨハネによる福音書19章、新約聖書の4番目の書物になりますね。ヨハネによる福音書、マタイによる福音書、マルコ、ルカ、そしてヨハネと続きます4つの福音書。福音書というのはイエス・キリストの語られた言葉や出来事を中心に記しております書物であります。19章の23節からお読みします。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで1枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らが私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。これはイエス・キリストが十字架にかけられて、もうその痛み苦しみを味わっておられたその時の出来事なんですが、イエス様の十字架の前には数人の女性たちがおりまして、その中になんとこのイエスを産んだマリアがいたんですね。母親にとって、私は男ですから、そのお母さんの気持ちはもちろん十分に分かりませんけれども、目の前で自分の子供がその死んでいく姿を見るほど辛いことはないんじゃないでしょうかね。しかしマリアはこの辛い場面に立ち会わなければならなかったわけなんですね。振り返ってみますと、マリアという人は大変数奇な運命をたどった人でありました。イエスをその胎に宿したということも、これは言い名付けであったヨセフと結婚する以前のことであったと聖書は言っています。神が与えられた命であったと、聖霊によって宿ったと書いてありますけれども、ヨセフと結婚するということは決まっておりましたので、赤ちゃんができたということは、これヨセフにしてみればですね、マリアは何かよからぬことをして、この子供を宿したんじゃないかと、当然疑うところでありますが、神様は御使いヨセフのところにも使わせてですね、マリアの胎に宿っている子供はこれは神が与えられたものだから、マリアを受け入れて結婚しなさいとこう命じられた。そのことで、ヨセフも半信半疑ではあったと思いますけれども、マリアを受け入れて、結婚したんですね。でだんだんこのマリアのお腹が大きくなっていくという、その時にマリア自身も確かに、神様が自分の体の中に命を与えられたということをこう確認していく。僕は男であるということの、は別に嫌いじゃないですし、男でよかったなとは思いますけれども、やはり自分の女房がの中に 赤ちゃんができてですね、与えられて、この日増しにお腹が大きくなっていく、そしてその中で子供が動いているという姿は、やっぱりこう羨ましいというと変ですけどね、これは女性に与えられた特権なんだなと思って、見ておりましたけども、まあでも出産がとても苦しそうだったので、まあ、その時にはまあ男でよかったなと思いましたけどね、まあそれまでも苦しそうだったですよ。重たいお腹を抱えてね、階段を上がったり降りたりなんかして、おりましたから。でマリアもいよいよ生まれるという時になりまして、なんとですね、この当時のローマの皇帝から命令が出まして、その住民登録のために、自分のふるさとへ帰れという。でマリアとヨセフは住んでいたところからですね、百数十キロ離れたところがふるさとだったんですね。で歩いていかなきゃいけない、もうお腹こんな大きくなっているのに、もう命令ですから背けませんので、まあ、それでもヨセフは細心の注意を払って、マリアをようやく自分の生まれ故郷ベツレヘムというところに連れて行った。しかしそこはもう住民登録のために帰ってきた人がたくさんいて、宿屋がいっぱいで、マリアが落ち着く先がないと、もう生まれそうになって、これは困ったということで、もうどうしようもないので、家畜小屋かホラーなか、その羊が寝起きするような場所でですね、とりあえずそこに連れて行ったら、そこで赤ちゃんが生まれてしまったんですね。まあ、幸いなことに元気な赤ちゃんが与えられて、そしてああそれでよかったなと思ったんですけども、そしたらしばらくして、東の方から博士がやってきて、目もくらむようなこの高価な贈り物を持ってきてですね、その自分の子供の前にひれ伏すわけですよ。これは大変なことになったなと思ったと思いますが、それでもマリアはこの子は神様から賜った特別なその子供だから、神様がこのようなプレゼントをしてくださったんではないかと思ったと思いますね。でもその夜にまた見つかりが現れて、すぐにエジプトに行けって言うんですね。また生まれたばかりの赤ちゃんを連れて、何百キロも1000キロ以上離れたエジプトに旅をしなきゃいけない。そこで数年過ごして、まあ、ようやく自分の生まれ故郷のナザレというところに帰ってきて、イエスを育てることになったわけです。でその後ヨセフとの間に何人かの子供が生まれまして、まあ、ごく、まあ、普通の家庭をね、築いていったと思います。しかしイエスが12歳になって、イエスが12歳になった時に、家族でみんなでそのエルサレムというところにお祭りがありまして行ったと、まあ、巡礼ですね。そこに行って、で親族で何日か過ごして、こう帰りの道を行っている途中で気がつくとイエスがいないと。でこれは困ったということで、マリアとヨセフはこのエルサレムに戻っていくと、そこで神殿の中でイエス様がその当時の宗教のリーダーたちとですね、いろいろ話をしている、議論を交わしていると。でマリアとヨセフはびっくりしましてですね、なんでこんなことをしてくれたのかと言ったら、イエスが、いや私は自分の父の家にいるんだと言ってですね、まあ、彼らを親を驚かせた。どうもそれを見ると、この母マリア、また父ヨセフは、このイエスという方が神様から特別に与えられた命であるということは知ってはいてもですね、もう12年間育ててる間に、やっぱり他の弟や妹と同じようになってですね、この子が特別な人間だということは、少しこうそういう印象を薄れていったんじゃないかと思うんですね。その後伝説によると、ヨセフは亡くなったと言われています。再婚だったという説もあるんですね。ヨセフは割と年を取ってたんじゃないかという説もあるぐらいですが、でその後ヨセフが死んだ後、この家族を支えたのが長男のイエス様でありました。父の家業を継いで大工として30歳になるまでこの一家を支えて、 そして、まあ、ある時家を出てですね、突然まあ家を出て弟子を集めて、不思議な技を行うとともに新しい教えを広め始めた。マリアにとっては、いや、いよいよこれで神様から与えられた、神様のもとから来られたこの方が神の技を始められたんだと、こう思ったんかなと思った。そうではなくてですね、このイエスの噂が近所の人から伝わってきて、あんたのとこのイエスはどうも変なことやってるらしいよと、このまま放っておくとローマに捕まって、まずいことになるかもしれないから連れ戻した方がいいんじゃないかと言われて、マリアと兄弟たちはイエスを連れ戻しに行ったんですね。で、これはマタイによる福音書の12章の46節というところからその話が書いてあるので、ちょっと読みますけれども、イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちが話したいことが、話したいと外に立っておられますと言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母である。イエス様は迎えに来たお母さんや兄弟たちに対して、もうあなたたちは私の母でもないし兄弟でもないと、私の本当の兄弟は天の父の神様の御心を行うこの信仰の家族たちだと言って、まあ冷たくマリアを突き放したんですね。マリアはショックだったと思いますね。しかし彼女の心の中にはショックはありながらも、やはりこの人は特別な人であったのだという確認が取れたんじゃないかと思うんですね。そういう思いが彼女の心にもう一度思い浮かんだんじゃないかと思います。そしてそのことがあってかどうか分かりませんけれども、このマリアはイエス様の弟子のというか、イエス様と一緒にその後しばらくして行動を共にするようになっています。そもそもナザレという町におりましたけれども、イエス様が十字架に着いたのはエルサレムというところですね。その距離は百数十キロ離れておりますから、もしマリアがナザレにいたとしたらですね、イエスが十字架に着くという話を聞いてその元に駆けつけるのには何日もかかる。ところが今日最初に読みましたヨハネによる福音書を見ると、マリアはイエスの十字架のそばにいるんですよ。ということはマリアはいつの頃からかイエスと行動を共にするようにしているわけです、していたんですね。ところがこのある日はこうイエスが捕まって、そして不当な裁判にかけられて、もうあれよあれよという間に目の前でその十字架につけられて殺されてしまうと、マリアは、まあ、この人は特別な人だということは分かっていたけれども、なんでこの人が十字架につかなければならなかったのか、なぜ死ななければならなかったのかと、そのなぜ死ななければならないのかとはですね、彼女は一番この目の前に起こっている出来事を信じられなかったと思います。なぜならば彼女ほどイエスという人物がどういう人であるかを知っている人はいないんですね。もう生まれる前から知っているわけですから。そして幼少の時も、またそれこそ30歳でこのいわゆる交渉外という出家をする時までずっとそばにいて知ってたわけですから、この人は十字架にかけて殺されなければならない、死刑にならなければならないような人間ではないとマリアが一番知ってたはずなんですね。でも彼女は何もなすすべがない、ただもう手をこまねいて見ているしかない。そして目の前で我が子が手足を釘打たれて貼り付けになって苦しむ姿をもう見ていなきゃならないと。でもその時にイエス様がマリアにこうおっしゃったんですね。その時におっしゃったのはこの言葉なんです。それは 婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですっていう、ね、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。自分のお母さんなんですから、お母さんぐらい言えばいいんですけども、もうすでにですね、イエス様は交渉外に入られてから、先ほどのマタイのところも読みましたけれども、この母マリアと親子の、いわゆるこの地上の親子の縁は切っているわけですね。だから彼女のことをお母さんとはお呼びにならない。それはヨハネの福音書の最初に出てくるカナの婚礼の奇跡の時からそうなんです。彼女のことをお母さんとは呼ばれません。しかし、ご覧なさい、あなたの子ですと言ってですね、このマリアは今、目の前で十字架にかかって血を流して苦しんでいるその我が子の姿を見ながら、彼女の心の中はもう悲しみと怒りが渦巻いていたはずなんですね。なぜ我が子はこんな姿にならなければならないのか。何も悪いことはしていないのに、誰も助けてくれない。イエスについてきた弟子たちはみんな逃げてしまった。イエスに助けてもらった群衆も誰も助けて、 誰もイエスのそばに来ようとしない。そして何よりも、この人は十字架にかかるために、目の前でこうして苦しむために、私は産まなければならなかったのですかと言って、神様に彼女は叫んでたはずなんですよ。何のためにあんな目をしてこの人を産んで育てなければならなかったのか、このためだったんですかと、神を呪いたくなる気持ちですよね。この人はこの国を救うために生まれてきたんじゃないんですかと、この人は世界を救うために生まれてきたんじゃないんですか、なのになぜ今この十字架の上で死ななければならないのか。そしてどんどん血が流れて苦しい痛い表情をこう見せている、その姿を目の前で眺めなければならない。マリアはどんな風をし顔をしてイエスを見ていたんだろうか。あるいは直視することはできなかった。他の女たちにこう肩を抱かれるようにして、ただただこう涙を流していたのか。その時にイエスが、婦人をご覧なさい、あなたの子ですと言われたんですね。イエス様はもうその十字架について貼り付けになって、もう動けない状態、痛みが全身を走っている、その苦しい極限の中でマリアに、ご覧なさい、その横にいるその青年はあなたの子供として、つまり私の代わりにですよね、私の代わりにあなたの子供として受け入れてやってくれないだろうか。そしてその弟子に、あなたの、見なさい、あなたの母ですと言うんですね。マリアには直接お母さんとは言わないんだけれども、この弟子のヨハネに対しては、この人があなたの母ですと言ってですね、間接的にマリアを母と呼んでるわけですよ。そしてヨハネはこの後マリアを引き取ったと書いてありますけれども、この一言はマリアにどういう慰めを与えたんだろうかなと思うんですね。まあ、おそらくびっくりしたでしょうけれどね、こんなことを言われる、そのイエス様の姿を見てびっくりしたと思いますけれども、でもその時にマリアは、あ、この人は私が今どんな気持ちでこの十字架を眺めているのかを分かっているんだ、私が産み育て見守ってきた一人の人物が、我が子がこの地上からいなくなろうとしているその瞬間の苦しみ痛みを分かっていて、代わりに弟子の一人を子供として私の手に託して、自分の悲しみ寂しさを癒そうとしていてくれるんだということをマリアは感じたんじゃないかと思うんですね。それでもその後どんどん苦しんでいく、そして最後に目の前で脇腹を槍に刺されてですね、その絶命する子供の姿を眺めなければならなかったというのは辛かったと思いますね。お母さんの務めですよ、これは。ヨセフはいない、弟子もいない、男はほとんどいない、この弟子のヨハネだけですね。 神様は本当に大切な仕事は女性に任されたんですね。旧約聖書にはモーセであるとかエリアであるとかダビデであるとかアブラハムであるとかね、偉大なその信仰者のがたくさん出てまいりますけれども、彼らが寄ってたかってもマリアにはかなわないんです。どんなに頑張ってもマリアの務めはできない。救い主を生み育て、そして見守っていく、その務めを神様は一人の女性に託された。でもマリアが本当に報われたのはこの時ではありませんでした。もしこのままイエスが死んでいたとするならば、マリアの生涯は本当に何だったんだろうかという感じですよ。なぜ私はこんな苦しい思いをしなければならなかったのかといって、マリアはおそらく神を呪って死んだかもしれない。でもそうではなかった。なぜか、それはこのイエスが3日目によみがえったからです。イエスは復活して、そしておそらくこの母マリアのもとにも現れた。そのことは聖書にも書いてありませんけれども、他の弟子たちのもとに現れたという話は聖書に書いてありますが、マリアの名前はこの後の使徒言行録というところの最初にイエスの弟子たちと一緒にですね、イエスの弟子たちのその名前のリストに挙げられています。そのことはマリアがイエスの死を確認したと同時に、そしてまたよみがえったイエスを見た、その証ではないかと思うんですね。で、女性、この母の仕事というのは、さっきちょっと言っておりますけれども、その命を与えるという仕事ですよね。命を与える。まあ父親も関係はしてますけども、本当にその子供に命を与えているのはお母さんです。そして産んでこれを育てる。そして見守っていく。いくつになっても母としている以上は、いくつになっても子供を見守ってますよね。違いますか。もう二十歳になったからとか十五になったから、もう我が子のことはまあいいと、今度は私を見守ってちょうだいというお母さんおられないと思いますね。いくつになってもやっぱり我が子として見守ってる。まあ私ももう43になりますけども、相変わらずクソ坊主のまま、なんですね。まあ私がなかなか大人になれないのは、しっかりした母親がそばにいるからだと常々思っておりますけども、こうか不幸かですね、相変わらず息子のステータスってのは変わらないですね。まあ、娘のステータスも変わらないですよ。一生変わらないんですけども、でもこのマリアはですね、その母の務めを、まあ、最も重い苦しい形で負わされた人かもしれないですね。神の子を宿して産む、そしてその子を育てる、さらにはその子の死に立ち会わなければならないという。でもそのことをさせているのは何かというと、それはやはり母の愛ですよね。母親としての愛情だと思います。母親としての愛情、でもその母親としての愛情はどこから来ているかというと、もちろんこれは神様自身からやってきているものです。母親になるものに対して神様が与えられているものじゃないですか。おそらくお母さんである方は皆さんそうおっしゃるでしょうね。これは私が苦労して手に入れたものだとはおっしゃらないと思います。母親になったものに神様が与えられる愛ですよね。でその愛が子供に受け継がれていって、そしてその子供がまたその愛情を注いでいくと。でお母さんの務めはただ産み出して、ただ飯を食わして、ただ育てていくだけじゃないですよね。その中で愛がつながっていく、愛が継承されていくっていうことじゃないですか。これ今ね、心理学でいろいろ問題になってますけれども、大人になって子供の間に、あるいは大人になって人間の心の中にさまざまな傷があったり問題があったりするということのほとんどの原因はですね、正しく愛されていないということだと。正しく愛されなかったということがその人の心の傷になり、また心の歪みになっているということはよく知られています。でもですね、人間は誰かを正しく愛することなんかできませんよ。 どんなに完璧な人でも、で完璧な親であればあるほど子供は嫌なんですね。どっか抜けてるお母さんお父さんの方が安心できるんですよ。でも私は完璧な愛で愛してるっていうような顔されるとですね、これたまったもんじゃないって感じがしますね。でも人間はどんなに頑張っても不完全なもんです。でも愛すること、神から与えられた愛によって子供たちを愛していくっていう、その愛が人類を今まで導いてきた、今まで支えてきたんですね。でこれからもそうであってほしいですよ。だんだん希薄な感じになってきてますけれども、でマリアは母としての愛をイエスに与えて、そして彼女の役割を終わっていった。でも本当の愛をマリアが手に入れることができたのは、実はこのイエス・キリストの十字架の下でなんですね。マリアは母としての愛を神様から与えられていましたけれども、本当の真実の愛を彼女自身は知ることはありませんでした。でも自分の目の前で罪のために死んでくれる自分の、まあ、やがては知ったことでしょうけどね、マリアは、イエスは私の罪のために私の身代わりとして死んでくださった、その愛がイエスからマリアに与えられた。そしてそのマリアはイエスから与えられた本当の愛を今度は彼女のまた次の弟子たちに伝えていったということが言えるのではないかと思うんですね。母親の役割は愛を伝えていくことですが、しかし私たちもまたある意味ではその母親の役割を与えられているということを今日は最後にお話をしたいんですね。つまりマリアが十字架の上で苦しんでいるイエス様から優しい声をかけられた、そしてそのイエス・キリストがマリアのために死んでくださったことによって本当の愛をマリアが知ったように、私たちもイエス・キリストの十字架によって本当の愛を受けた。母からの愛も受けていますけれども、キリストによって私たちは本当の母なる愛を受けたんですね。神様の愛は母なる愛でもあります。それは私たちを産み育て見守る愛です。しかもそれは中途半端なものではありません。完全な愛で私たちを産み育て見守ってくれている、その愛を私たちは受けた。私たちは今度はまた一人の愛の母としてですね、信仰の母としてこの本当の愛を次の世代に受け継がせていかなきゃならない、連鎖していかなきゃいけない。人類というものがですね、母親の命と愛の連鎖によって成り立っているように、本当の信仰の人類はこのイエス・キリストから始まった愛の連鎖の中にあります。この愛の連鎖を断ち切ってしまったら、この世界は本当の意味で滅んでしまいます。人間の愛は不完全なものでありますけれども、イエス・キリストの真実の完全な愛が母マリアに、そして他の弟子たちに受け継がれていって世界に広まっていったように、今私たちもその真実の愛をその連鎖の一部にですねあるということを、この十字架の、まあ、つまり、まあ、分かりやすく言うと十字架の上でイエスと母マリアの立場は入れ替わっているということなんです。それまでマリアはイエスの母であると、母としてイエスを眺め、母としてイエスの死を味わい苦しんでいた。でも実はマリアもまたイエスの信仰の子供としてここに生まれているということなんです。マリアもまたここでイエスの本当の愛によって生まれ、イエスの愛に育てられ見守られていく、そのスタートがここにあるということなんです。私たちはその愛の連鎖をずっと連綿と何千年も受け継がれてきた愛の連鎖の中に今いるんです。私たちも信仰の母たり得るということです。男であっても子供であっても、年を取っていても若くても、イエス・キリストによって新しく生まれ、キリストの愛によって育てられ、 キリストの眼差しに育まれているその愛情を私たちもまた次の世代に受け継がせていかなければならない。だからもっともっと愛情が欲しい、ああして欲しい、こうして欲しい、育てて欲しいと思っている。でもパウロが言っているように、いつまでも信仰の乳をミルクを求めてちゃいけない。硬い食物も食べなさい。あなたたちも一人の信仰の母となって、あなたたちも神からいただいた愛を持って誰かを育てていかなきゃならないと言って進めているわけなんです。母親の思いを私たちはその自らの母から母の素晴らしさを学んでいる。でもそれは不完全なものですが、それを学ばせていただいています。この母の思いはイエス・キリストを通して神様から与えられた本当の愛によって、これが真実なものになる。これが不完全なものであったものが完全なものになって、そして私たちもまた母になるんですよ。母親の役目は終わりません。先ほど小沢さんはもうお母さんの役目をやっておばあちゃんになったと言われましたが、信仰の母である役割は終わらないんですね。みんな信仰の母親になるんです。いやもう私はもう愛されているからいいと、そこで信仰のこの愛情の連鎖を切ってですね、しまったらどうなりますか。もし世の女性たちがもういい、もう子供はいらない、まあ、今どんどん減ってますけどね、2053年ぐらいの政府の発表で今年も3人しか生まれませんでしたとかね、ついに来年の予定はありませんとか、そう怒らないとは限りませんよ。だって子供を産んで育てるということは大変だと、ね、そしてなんとか生まれてもいろいろ世の中めんどくさいし複雑だし、どうなるかわからないしという不透明な時代ですから、そうなったらこの国は滅んでしまう、世界は滅んでしまう。それと同じように、いやそれ以上に大切なことは、イエス・キリストから与えられている愛情の連鎖を私たちがここで終わらせてはならないということなんです。一人の信仰の母として、また新たな信仰の魂を生み出し育て見守っていかなければならない。その愛の連鎖を私たちの大切な役割として教えてくれているのが、この世の母であり、またイエス様の十字架の姿でもあります。そして私たちのこの教会は、まあ、皆さんの中にはもうお母さんが亡くなったという方もおられるでしょうし、もう今近くにいらっしゃらないという方も大勢いらっしゃると思いますけれども、この教会のお母さんたちはみんな私たちのお母さんですから、こんなに大勢お母さんがおりますので、どうぞ今日はお母さん方に大いに感謝していただきたいと思います。感謝をしすぎて、しすぎるということはありませんので、お互いにお母さん同士はお母さん同士で、ご苦労さんでしたと言ってですね、感謝をしていきたいと思うんですね。でもそれはやっぱり神様がその母、私たちに母を与えて、その母がその母の愛というものを私たちに味わわせてくれていると、これ宝ですよね。もし母がいなくて、その、まあ、いなければ私はいませんけれども、しかしそれだけではなくて、母親の愛情というものを私にが受けることがなかったら、私という人間はないんですよね。だからその愛の連鎖が生物上は起こってる。そしてだからこそ私はまた自分の子供たちを愛することができる。 イエス・キリストによって与えられた本当の犠牲の愛というものが私に与えられた。その犠牲の愛がまた私を通して誰かに伝わっていくっていう、その愛情のつながりは生物学上もとか肉体の愛情もまた信仰の愛情も同じだということです。もしそのようにして愛が受け継がられていくならば、この世界は本当に愛に満ちた社会になると思います。愛に満ちた神様の家族を作り出すことができるんじゃないかと思います。お祈りします。天のお父様、私たちがこうして今ありますのは私たちの母のおかげであります。そしてその母を作られた、また母の愛をお作りくださった神様の御業であることを感謝いたします。神様、しかし私たちはいつまでも子供でありたい、いつまでも愛を受けるだけのものでありたいと願っている本当に幼子のようなものであることをお許しください。どうぞイエス様が私たちのために与えてくださったこの豊かな完全な真実な愛を、ただ自分一人が受けるのではなくて、これをまた私も一人の信仰の母として受け継いでいくことができるように、また信仰の子供たちを生み出し育てていくことができるように、神様がどうぞ私たちにその役割を担わせ、また教えてくださるようにお願いいたします。私たちの教会に素晴らしいお母さんをたくさん与えてくださっていることを感謝いたします。神様が私たちの教会のお母さん方を祝福してくださるように、どうぞ一人お一人の健康を祝福してください。またその働きにふさわしく主がねぎらってくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝いたします。アーメン。